もしもし。
あ、もしもし。
テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
24歳です。
24歳。
はい。
今、お一人ですか？
一人です。
一人で住んでるの？それともお父さん、お母さん？
はい、一人暮らししてます。
一人暮らしです。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
親との距離の取り方についてちょっとご相談したいんですけれど。
親は今何歳ですか？
父親はもう亡くなってて、母親が61歳。
61歳、はい、お父さんは亡くなられてからどのぐらい経つの？
大体5年くらいですね。
で、今はその母親との関係でギクシャクしてるんですか？はい、なんか
もともと今でいう親からですね、虐待というかを受けてて、それで、まあ、大人になって親が結構お金の無心だったりとかされるんですよね。でもやっぱり親に頼られちゃうとどうしても答えてしまうっていう。
虐待されていたっていうのは具体的に言うとどういうことですか？
今で言うネグレクト的な感じのことで、小さい幼稚園児の時からずっと家で一人で留守番させられたりとか、まあ、あとは親がすごい怒った時に熱いフライパンを私の手に焼き付けてきたりとか、あと普通に殴られたりとか、あんまりお世話してもらえなかったなっていう。
世話されないというよりも、今フライパンの話聞きましたけども、
はい、
そういうような肉体的な虐待もあったわけですね。
そうですね。
それでそれは今あなたの中に忘れられない記憶として恐怖として残っているわけね。
あんまり恐怖っていう感じじゃないんですけど、すごい嫌だったっていうか、恨み的な感じでちょっと残ってて。
恐怖でないっていうのはどういうことなのかな。母親とか父親からね、すごい虐待を受けた人っていうのは、
はい、
恐怖感が残っていて、
はい、
その恐怖感が大人になっても消えないっていう、
はい、
フローズンインメモリーっていう記憶に凍結した恐怖感という言い方で、怖くないことまで怖がってしまうっていうことがあるんですけど、あなたの場合はそれはないんですね。
はい、そうですね。なんか結構その10代の時は怖かったなっていうのがあるんですけど、20代とか今くらいの年齢になったら、なんか怖いなっていう感じが消えたんですよね。なんか
そうすると今は恐怖感として記憶に凍結されてるわけではなくて、
はい、
トラウマと言いますけれども強くは残っていないと。ただとにかく嫌だった。お母さんが嫌いっていうことかもね。
そうですね。母親も嫌いですし、父親も暴力的なこともあったので嫌いっていう感じで。
父親の場合も暴力的なことがあったっていうのは殴られたの？
殴られたり、寝てる時にこの家に火をつけてお前たち殺してやるぞっていうような感じで、機嫌が悪い時に脅されたりとか。
それでそういう脅されたのはさっき言ったそのトラウマにはなってないわけ？
はい、今はなってないですね。
それで、
はい、
あなた一人で下宿というか。
そうですね、アパートを借りて。
ではお母さんといつも会うっていう必要はないわけね？
そうですね、会う必要はないですね。
そうすると感情的にとにかくもう母親が耐えられないっていうことなのかな？
はい、そうですね。母親が電話をしてきたりとかするんですけど、嫌だっていうか、なんで電話してくるんだろうっていう、すごい腹が立つ、なんかムカつくっていう感じがしたりとか、あと一層死んでくれれば楽になるのになっていうふうに思ったりとか。
死んでくれればっていうレベルですか？
はい、
殺したいっていう感じではないのね。
まあ一時期思ってたんですけど、死んでほしいって思うようにしてます。
そうすると今日の相談っていうのは何が一番気になるかっていうと、母親のことがあなたの感情心を占めてるわけですよね。
そうです。母親がお金貸してとか言ってくるんですよ。結構今まで私にひどいこと散々してきたのに、なんでそういう態度が取れるんだろうっていう、そういうのがすごいモヤモヤしてて。
それで今働いてるわけですね。
一応働いてたんですけど、目指したいものがあったので辞めて、今は目指したいものに向かって 頑張ってるっていう感じ。
目指したいものを向かって頑張ってるっていうのは心理的に言うと望ましい状況ですけれども、
はい、
今日の相談っていうのはものすごい虐待に対する激しい憎悪とか、はい、そういうものではないけれども、
はい、
今感情的にとにかくもう母親が耐えられないっていうことなのかな。
そうですね、はい。
でなんかすっきりしたいという、
はい、すっきりしたい
ということですね。
はい、
わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
今日の相談ですけども、何が動機か分かりませんけれども、私はただね、はい、お母さんがお金に無心に来る、
はい、
あなたが無意識に昔お母さんやったこと分からないのって言ってましたね。
はい、
その親子関係を見たときに、お母さんってすごく単純な方なんだなと、
はい、
であなたの方が女性的に大人ではないかなと私は自分で思ったんです。でどうしてそう思ったかって言いますとね、通常ね、フライパンでこうしたこうしたっていうものがね、あなたの中にトラウマになった場合には、そのお母さんの性格ってすごく執念深くて、繰り返し繰り返し言葉の暴力もあるんです。でもこのお母さんね、一つの例題ですよ、お金貸してってくるんです。と娘のあなたは、はい、何やってんのよと、お母さん昔私何したのっていう関係なんですね。
はい、
その関係はどういう関係かって言いますとね、
はい、
昔やったあなたに対する行為はね、はい、本来はあなたではなかったんですね、きっと。
あ
なたという甘える存在、はい、依存できる人に自分の感情をぶつけていたってことですよね。そうするとお母さんは冷静になると、え、やっちゃったってなるんだけど、でも私この子可愛いからと思っちゃうんですね。だからお母さんには罪悪感でないんですよ。痛かったけども、はい、心の底からあなたを憎んで、
はい、
そしていたぼってではないんだと思うんです。
そうです、その通りです。
そうですか、そういうお母さんなんです。はい、こういうお母さんはね、はい、私の世界観でやってるんです。
そうですね、
そういうお母さんですから、お金貸してくれるっていうのも親子じゃないってきたんですよね。はい、でね、で、はい、今回あなたがね、
はい、
距離を取りたいって言いましたよね。
はい、
距離ってどういうことかっていうんですね。距離っていうのはね、はい、あなた自身がこのお母さんを嫌いを生むんではなくって、
はい、
あなたの心の中に自分の弱さを知ってるんだと思うんですね。
はい、
お母さんお金今日はダメよとか、
はい、
言えたならばいいんですけども、
はい、
どっかにお母さんを重いんですけども、
はい、
悪人とは思ってないんですよ。
そうです、思ってないです。
そうでしょ。だからなんとね、冷たい人間だろうって自分を責めるタイプな気がするんです。
そうですね、
そうなんですよね。距離を取りたいって大体そうなんです。自分の意思をはっきり言いたい。
そうです、
それが言えない、お母さんの前だと
言えないですね。
それはあなたはトラウマと思ってるかもしれませんけども、あなたの親子の情ですね、優しさですね。
はい、
でお父さんとお母さん仲悪かったんですね。すごく
仲悪かったです。
そうじゃないとありえないのは、お父さんとお母さんの喧嘩する対象の感情はあなたにぶつかってくるんです。だからトラウマになってないんです。どっかで単純なお父さんを見てる姿、あなた見ています、子供は。
そうなんですよ。だからなんかすごい憎むっていうことができ
ないのね。
はい、
うん、憎めないのは、
はい、
真からの意地悪じゃないから。
あ、
お父さんとお母さん、はい、弱い人間なので、真っ向から勝負した時に感情がどうしようもないでしょ。はい、それをあなたにぶつけただけなんですよ。
あ、
だから今あなた苦しんでるの。で、あなたはこれからね、あ、
はい、
あのお母さんお金借りに来たわ、でもあの時にフライパンで手やったわねっていうことで、
はい、
拒絶するのは楽かもしれないけれども、
はい、
またあなたが苦しむんです。はい、本当にやったかなとか、
はい、
一番知ってるのはあなたなんです。
は
い、あなたお母さん好きですよ。好きだけど嫌い。
好き、なんかそうなんですよ。なんか
そうでしょ、
数で整理がつかないんですよ。
うん、それでね、今日の相談ですけども、
はい、
これ今のこの相談を一つ取り上げても、はい、あなたは断る能力がないんですね、優しすぎて。
そうですね。
うん、
で、はい、
今お母さんのお金はどうなりましたか。それで
今はまだ渡してないんですけど、
うん、気になるんでしょ。
気になります。
いつお母さんおっしゃったの、それは。
まあ大体2週間前、ね、
あ、そしたら1ヶ月待つこと。
はい、
あのね、このお母さんは分かりませんけども、はい、あなたの言葉の中で見ると2週間ぐらいは逼迫してないんですよ。
ああ。
もう一つ甘えがあるんですね。
ああ。
だから大丈夫。1ヶ月は放っとく。
はい。
で、1ヶ月の時にまた電話来ます。
はい。
で、なんていうの、貸してちょうだいっていうの？
そうです、貸してほしいですね。
うん、そしたら、はい、いくらって聞くんです。
はい、
そうすると2つのケースあるんです多分ね。
はい、
この間と同じ金額だった場合と、
はい、
もしかしたら少し引いて遠慮して、はい、あなたも今お金がないのねっていう形で前の金額に下げた場合、
はい、
両方とも甘いです。これは、
あ、
私には娘がいるんだと、
はい、
お母さんも寂しい時あると思うんですね。でも何か言えば、はい、娘はお金という愛で私は生きてられると思ってるお母さんなんです。
あ、
で1ヶ月待ちますね。そうするとお母さんは本当にあなたがお金はないと思っています。1ヶ月待つわ。そしたらあなたはその半分をあげる、
はいはい、
しばらくはお母さんにあげたいと思うけども私が生きていけないから我慢してねって。逆にこれはお母さんを包み込むことの方が大きいですよ。そうするとお母さんはありがとうって言います。まずこれは間違いないと思いますので、お母さんこれ甘いですので、あなた自身はまだ生きていけるの、
はい、
お母さんの関係で悩むのと、
はい、
わずかばかりのお金をあげてあなたが楽になるとどっちがいい？
お金あげちゃいますね。
ね、お金はなくても働けば出ますよね、はい、世の中はどう生きるかと、最後は自分です、
はい、
お金をあげても悔しいと思ってあげないです、はい、最終的に決めるのはあなたよ、
はい、
ただお母さんの感情を読むには1ヶ月待ちなさい。1ヶ月待ったらお母さんの金額が下がるか同等かで、はい、両方とも甘いです、これ間違いなく。
あ、
死ぬことはない、生きていきますから、
はい、
ただ親子の関係は切ることをなるべくしない方がいいと思うのね。
あ
なたはこれだけ悩むんですから、
はい、
自分がいくばっかのお金を渡して心が楽になるならば、
はい、
生きる自分が孝行の例がないじゃないですか、
はい、
いつでも言えるよね、お母さんにもね、私はあなたにしてあげたいのと言えるでしょ、
はい、
それお母さんは本当本当にね、あの時のお母さんとかもちっちゃくなってますよ。
あ、
その時あなた初めてよかった、はい、いくばっぱのお金でもあなたは新しい人生を踏むんだと思うんです。
そうですね、
わかりました。
わかりました。
ぜひ実践でやってみてください、
はい、
ね、
わかりました、
はい
はい、
先生帰りますね。
あなたの感情をね、
はい、
別の言葉で言うと依存的的っていう言い方なんですよ。最初虐待っていう言葉を聞いたんで、はい、僕はその言葉に気を取られちゃったんですけれども、
はい、
あなたはお母さんに対する攻撃性を持ちながら、はい、お母さんに愛情を求めてるんですよ。
あ、
そうすると攻撃性を持ちながら愛情を求めるという矛盾した感情を表現しようとすると、どういう言葉になると思いますか？
どういうことですか？
被害者意識になるんです。
あ、被害者意識、
はい、被害者意識になれば相手を攻撃できる、
はい、
同時に相手から愛情を求められる、はい、
あ、
そこであなたの虐待という言葉が出てきたんです。
あ、
だから虐待という言葉の通りであるとすれば、もっとすごいトラウマになっていいはずなんですけれども、トラウマになってないんですよね。だからあなたまだお母さんとの関係が済んでないんです。お母さんが好きだけど嫌いという攻撃性を持ちながら愛情要求をしているという矛盾した感情を持ってるんです。だからあなたは今やりたいことがあって一生懸命頑張っているということですけれども、それを頑張って自立していけば自然と今日のあなたの相談の感情は消えていきます。依存的的っていうのは自立していけば消えていきます。だから今一生懸命頑張っていることで、あなたの今日の相談は解決できると思います。
はい、
よろしいですか？
はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。失礼します。
攻撃性と愛情要求という矛盾した感情を表現しようとしたとき、人は自分を被害者にします。